お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエゼキエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエゼキエル書30章3節から22節と31章2節から16節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エゼキエル書30章の学びをしていますが、3節。その日は近い、主の日は近い、その日は曇った日、諸国の民の終わりの時だ。エジプトでは曇った日は普通ではありませんでした。なんならエジプトの地にはあまり雲はなく、年間 2.5 センチメートル以下の雨しか降らないからです。彼らは自分たちに必要な水はナイル川に頼っていました。ですから彼らは世界中の他のすべての動物と一緒にナイル川のワニも礼拝していました。諸国の民の終わりの時とありますが、確かに私たちは今、世界中の国々がいざこざを引き起こしている時代に生きています。4節。剣がエジプトに下り、刺し殺される者がエジプトで倒れ、その富は奪われ、その元いが覆されるとき、苦主には苦痛が起きる。ほとんどの時には、この二つの国の間には敵意と戦争がありましたが、時々エジプトと苦主、エチオピアの間に同盟関係もありました。パロの娘の息子であったモーセは実際にエチオピアに対抗して軍隊を率いて遠征したのではないかと多くの保守的な学者たちが信じています。五節。クシュ、プテ、ルデ、アラビア全体、クブ、彼らの同盟国の人々も彼らと共に剣に倒れる。この時にはこの国々の間には同盟がありましたが、彼らはみんな当時の世界の支配者であったネブカデネザルの支配下に入るところでした。事実、ネブカデネザルはダニエルの預言ダニエル書2章にある4つの偉大な世界の王国の黄金の頭なのです。エゼキエル書30章の6節。主はこうおせられる。エジプトを支える者は倒れ、その力強い誇りは見下げられ、ミグドルからセベネに至るまで皆剣に倒れる。神である主の見告げ。イスラエルだけでなく、他の諸国もすべてエジプトに助けを求めました。そして彼らはすべて一緒に裁かれるのです。12節。私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪人どもの手に売り、他国人の手によって、その国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせる。主である私がこれを語る。前にも見ましたが、ナイル川の三角州には実際に様々な支流がたくさんありました。このとても豊かな地帯には運河もありました。その近くにはイスラエル人たちが最初にエジプトに来た時に入植したゴシェンの地がありました。私はナイル川を干上がった地とし、その国を悪人どもの手に売りとありますが、エジプトは後にアレキサンダーの手に落ち、アレキサンダーが死んだ時には彼が征服した国々を彼の将軍たちが取りました。それはエジプト人ではなくギリシャ人だったクレオパトラがエジプトを支配しました。他国人の手によってその国とそこにあるすべてのものを荒れ果てさせるとありますが、エジプトは 他国の支配のもとに入り、運河は埋め立てられました。そしてこのデルタ地域は今、全くの沼地になってしまっています。神様は確かにその地を荒れ果てさせると言われましたが、まさに今日そのようになっています。さて、ここにもう一つの素晴らしい予言が書かれています。エゼキエル書30章の13節。神である主はこうおせられる。私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除く。エジプトの国にはもう君主が立たなくなる。私はエジプトの地に恐怖を与える。私は偶像を打ち壊し、ノフから偽りの神々を取り除くと書かれていますが、ノフとはメンフィスであり、エゼキエルの時代にはエジプトの偉大な町でした。この町はとても豊かな町で、偶像が大量にありました。道の両側に次から次へと偶像があったのです。偶像が町の装飾でした。メンフィスのように偶像を持っていた場所は他にはありませんでした。ここで神様はメンフィスから偶像を取り除くと言っておられます。メンフィスの遺跡の偶像の中で残されているものはとても大きなラメセスの像だけでした。その像は仰向けに寝ており、その像を入れるためにその周りに建物が建てられました。メンフィスで残されているのはそれだけです。神様はご自分がなさると言われた通りのことを行われ、偶像を取り除かれたのです。またここには、エジプトの国にはもう君主が立たなくなると書かれていますが、エジプトにはもう王家の血筋はありません。またどんな支配者も偉大な人物と呼ばれることはありません。彼らは皆、他の国々に助けと支援を頼らなければならないのです。15節。私はエジプトの砦で、真に私の憤りを注ぎ、野の群衆を立ち滅ぼす。私はエジプトの砦で、真に私の憤りを注ぎと言われている真とは、ペルシウムのことで、今は完全に砂の中に埋まっています。野の群衆を立ち滅ぼすとありますが、この野はナイル川上流の大きな町であったテーベのことです。その廃墟は残っていますが、すべての偉大さは消え去ってしまいました。この後神様は続けてエジプトの大きな町々のことを語られますが、これらの町々は皆今は消えてしまっています。エゼキエル書30章の21節から22節。人の子よ、私はエジプトの王、パロの腕を砕いた。見よ、それは包まれず、手当てをされず、包帯を当てて包まれず、元気になって剣を取ることもできない。それゆえ神である主はこうおせられる。私はエジプトの王、パロに立ち向かい、強いが砕かれている彼の腕を砕き、その手から剣を落とさせる。神様はもう一度エジプトが陥落すると述べておられます。エジプト人の支配者たちの肖像はいつでもその手に王の尺を持って描かれています。王の尺は彼らの権力の印でした。神様は私はパロの腕を砕いたと言われます。砕かれた腕で王の尺を持つのは難しいのです。それは包まれず、手当てをされずと言われますが、バビロンはこれからエジプトを征服しようとしていました。そしてパロにはそれを止める力がないのです。このすべてのことは文字通りに成就しました。さて、エゼキエル書31章の学びに入りますが、この二つの章でエジプトの裁きに関する部分、29章から32章は終わります。エゼキエルが4章もエジプトのために裂き、またイザヤ、エレミア、そして小預言者たちもエジプトを取り扱っているのは興味深いことです。 イスラエルの国の歴史の中でエジプトはとても重要です。現在エジプトがイスラエルにとって苦労の種であることは皮肉なことです。31章ではパロの堕落を見ます。それは寓話的な形式で説明されており、この説明はパロと彼の家臣たち全部を示しています。一節から九節はエジプトのパロの偉大さと栄光を示します。十節から十四節にはエジプトの堕落が木の例えによって語られています。そして15節から18節には木が倒れたことに対する哀歌と、そのことによって世界の国々にもたらされた危機が書かれています。その時代にエジプトが滅ぼされたことは、現在であったならアメリカ合衆国が一晩で破壊されたのと同じだけの影響がありました。ここまでの学びでどれほどエゼキエル書が重要な書であるかがお分かりになったと思います。この書は主の栄光と私たちの神様は罪を裁かれる聖なる神様であるということを明らかにしています。さて、神様は憐れみ深く親切なお方です。神様は人類を愛しておられます。神様は人類の家族をお救いになりたいのです。神様は誰一人滅びることを望んではおられません。でも同時に神様は罪を裁かれます。神様は裁きをされるおつもりです。そしてもしあなたが神様の恵み深い申し出を拒否するなら、神様はあなたを助けることはありません。イスラエルに起こったこと、そしてエジプトに起こったことはまさにそのことです。エジプトは自分に与えられた光に基づいて裁かれました。エジプトはとても多くの光を与えられていたのです。エゼキエル書31章の2節。人の子よ、エジプトのパロと彼の大軍に言え。あなたの偉大さは何に比べられよう。神様はエジプトの偉大さを認められました。この広大な王国はおそらく2000年以上にわたって世界を支配していました。エジプトは世界のための穀倉地帯でした。なぜならこの地は降雨に頼る必要がなかったからです。毎年ナイル川が氾濫して彼らの作物に水を与えました。そのようにしてエジプトは強大な力を持つ国になったのです。3節。見よ、アッシリアはレバノンの杉、美しい枝、茂った木陰、その竹は高く、その梢は雲の中にある。神様は、私は北にある偉大な国、アッシリアを大きな杉の木になぞらえると言われます。さて、森には一本よりももっと多くの木があります。なぜなら、木一本では森はできないからです。アッシリアは他の木々よりもずっと上に立って支配していました。でも神様はアッシリアを滅ぼされました。このメッセージはパロと彼の民に届いたはずです。パロもまた大きな木です。彼はすべてのものを支配してきました。エジプトの民は偉大ですが、今彼らは低くされようとしています。29章で見たように、エジプトは劣った王国になるのです。ですからエジプトが世界的な帝国になることはもう決してありません。31章の10節。それゆえ神である主はこうおせられる。その竹が高くなり、その梢が雲の中にそびえ、その心がおごり高ぶったから。それゆえ神である主はこうおせられるという言い回しは、この章の中の区分を表しています。この区分では、私たちはパロが高慢でおごり高ぶったことを見ます。高慢は人間の心の中にあり、自分が危険のただ中にあることに気づかないようにさせるのです。11節。私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡した。 彼はこれをひどく罰し、私もその悪行に応じてこれを追い出した。歴史のこの時点では、諸国の民のうちの力ある者とは誰でしょうか。それはバビロンの王ネブカデネザルです。エゼキエルはここでサタンのことを話しているのではないと思います。なぜならサタンは何年もの間エジプトを自分のものにしていましたから、何も新しいことではないからです。もしこの力ある者がネブカデネザルであるという事実を確認したいのなら、ダニエル書を読んでください。ダニエルはネブカデネザル王に、あなたは黄金の頭ですと言いました。この人物の偉大さを超えるものはこれまで出現してはいません。私はこれを諸国の民のうちの力ある者の手に渡したとありますが、これとはエジプトのパロのことです。神様がエジプトを取り扱われるのです。神様はエジプトの悪のためにパロを追い出されます。12節。こうして他国人、最も横暴な異邦の民がこれを切り倒し、山々の上にこれを捨てた。その枝はすべての谷間に落ち、その大枝はこの国のすべての谷川で砕かれた。この国のすべての民はその木陰から出て行き、これを振り捨てた。エジプトはその権力と繁栄を剥ぎ取られるのです。そのことは世界に大きなショックを与えたと思います。15節。神である主はこうおせられる。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を藻に伏させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので、野のすべての木もこれのためにしおれた。この説は負け戦で屈服し殺されるパロのことを語っています。黄泉、シェオルは時には墓のことを意味することもありますが、ここでは誰も見たことのない世界、知られていない領域、あるいは死んだ者たちの住まいのことを意味しています。ただ死後に物理的な肉体を置く場所というだけではありません。霊が行くところです。ソロモンは、体は土に帰り、霊は神様のところに行くと言いました。人間の体は、この世界において、塵以外の何物でもありません。詩編記者は、人間のことを語って次のように言っています。詩編103編の14節。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが塵に過ぎないことを心に留めておられる。時々私たちは自分たちが塵であることを忘れてしまいます。塵が溜まってくっつくと泥になるのです。私たちの体に関する限り、私たちは塵であることを覚えておく必要があります。私たちの体を土に埋めると、体は塵に帰っていきます。信者たちが死ぬと、その体は眠りにつくのだと言われたときに、主イエスは事実を語られました。そしてパウロも物理的な体が眠っていることについて、第一テサロニケ人への手紙4章13節で次のように言っています。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいたくもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。失われた人たちの霊はどこへ行くのでしょうか。彼らの魂もまたシェオル、見たこともない世界に行きます。私たちは二人の死んだ人についてイエス様が語られたルカ16章の19節から31節、実際の物語でもあった例え話から、シェオルが二つの区分に仕切られていることを知っています。一つは苦しみの場所と呼ばれ、金持ちはそこに行きました。そしてもう一つはアブラハムの懐と呼ばれている場所で、乞食が死んだ時彼はそこに行きました。苦しみの場所は新約聖書の地獄や火の池と混同されるべきではありません。明らかにシェオルは 一時的な死者の住まいであって、主イエスが昇天されたとき、このパラダイス、あるいはアブラハムの懐と呼ばれる区画を空っぽにされました。エペソ4章の8節から10節。そこでこう言われています。高いところに登られたとき、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身がすべてのものを満たすために、諸々の天よりも高く登られた方なのです。苦しみの場所と呼ばれている区画は、そこにいる者たちすべてが自分たちの最終的な裁きのために、大きな白い御座の前に立つまでは空っぽにされることはありません。この背景を念頭において、エゼキエルがパロがシェオル、黄泉に下っていく姿を描いていることに注目してください。ここで神様はパロの体のことを言っておられるのではないということを忘れないでください。体は墓に入れられますが、人間の非物質的な部分、終わりのない存在はシェオルに行くのです。それが黄泉に下る日に、私はこれを覆って深淵を藻に伏させ、川をせき止めて豊かな水を乾かした。私がこれのためにレバノンを憂いに沈ませたので。このように書かれていますが、彼が死んだ時、世界中が悲しみました。偉大な国フェニキアの中にあった北部のレバノンでは大きな悲しみが起こりました。エジプトが陥落した時、世界の国々が悲しんだのです。すべての国々がエジプトに頼っていました。彼らの経済はエジプトに寄りかかっていましたし、同盟国はエジプトによって守られていました。エゼキエル書31章の16節。私がこれを穴に下る者たちと共に黄泉に下らせたとき、私は諸国の民をその落ちる音で震えさせた。エデンのすべての木、レバノンの襟抜きの良い木、すべての水に潤う木は、地下の国で慰められた。私がこれを穴に下る者たちと富に黄泉に下らせたときと書かれていますが、今パロを象徴していた木は、切り倒されました。パロはどこに行ってしまうのでしょうか。それはシェオルです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパロに対する裁きというテーマで、エゼキエル書30章3節から22節と31章2節から16節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。